今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。創世記第2章、今日は15節からお読みしたいと思います。創世記2章の15節。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはその喉の木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった今日のこの創世記2章後半の部分は、神様がエデンの園に人を置かれて、一つの命令が与えられました。それはどれから取って、木のどれから取って実を食べてもいいけれども、中央の善悪の知識の木からは取って食べちゃいけないということが1点。2点目に神様が言われたことは、人は一人で行くのよくないから、じゃあ助けて作ろうと。で、助けて、アダムにはどんな助けてがいるのかなということで、動物たちをアダムの前に連れてきた。でアダムは、動物の名前をつけたけども、自分にとって助けてとしてふさわしいそういう動物はいなかった。そういう出来事が書いてあります。つまり2つ目は、動物の中に助けてを見つけようとしたんだけども、で名前もつけたんだけども、でも助けていなかった。で3つ目の出来事、それはですね、神様はアダムを眠らせて、そして胸の骨から女性を作られたということが記されていまして、二人はもともと一体だったんだから、だから結婚をする男女は一体であるということを言われている記事、これが創世記2章後半の3つの出来事なんです。でこの3つの出来事の前に、2章の4節から14節には、実は人が、アダムが作られて、エデンの園がどんな状態だったか、あるいはもっとその前に地球上はどんな状態で、そこにアダムが作られて、そしてエデンの園というところに置かれたと、こういう記録が 出ているわけです。で、私はこの JWTC では創世記聖書全巻含めて被造物の管理っていう視点観点から聖書を読んだらどういうふうに聖書は読めるんだろうかということを念頭に置きながら、まあ、読んでいるわけですね。解説しようとしているわけです。なぜそんなことをしているかというと、私は被造物の管理の神学っていうことを皆さんに言うようになって、そして、いくつかのことをしないと言葉だけで終わっちゃうんじゃないか、中身のないものになっちゃうんじゃないだろうか、あるいはですね、多くの人は中澤先生が言ってる被造物の管理の神学ぐらい私とっくにもうそんなこと分かってやってますよとおっしゃる方もおられるんですよね。で、私はそう聞くと嬉しいんだけれども、でも私が考えている被造物の管理の神学ってそんな簡単な薄っぺらな思いつきのことじゃ実はないんですってことを本音は言いたいわけなんですよね。別に私が発見したからとかですね、そんなことは全然思ってませんで、そんなの誰が発見してもいいんだけれども、とにかく聖書が言いたい信仰って本当に被造物の管理神学なんだよと。カトリックであれプロテスタントであれ、もうどこの教派でもいいから、もう何教徒でもいいから、とにかく被造物の管理の神学っていうか人間という理解の仕方をしなかったら聖書を読んだことにならないんだと、こう、まあ、私個人は真正面から思い込んでいるというか信じきっているというかね、そういうふうになってるわけなんです。で、おそらくそこまでいくと本当に誰もそんなこと言ってないんだろうなとかですね、やっぱり変わってるよなとかですね、あるいは、ラディカルすぎるとか、まあいろんなことを言われると思うんですが、それ言われても何でもいいんですが、でもとにかくその内容を心底から理解してもらいたいと思ってるわけです。そのためにはですね、まず第一に被造物を本当にきちっと掴んでないといけないんだと。被造物をちゃんと使わないで管理の神学なんて言ったところでね、な、聖書からそんなこと言ってるってだって中身ないじゃないかと。だから被造物なんであれですね、ちゃんと中澤さん認識して、そして被造物の管理なんていうことを言ってんの、中身ないじゃないのって言われるかなと思って、言われないようにするために宇宙の話してみたり原発の話してみたり、もう何でもとにかく被造物って関わりのあるものはもう全部、生きていて直面する問題は全て被造物管理の神学に入るんだ、大風呂敷といえば大風呂敷ですが、そう本当に思っているんなら、それ実際にそのことを明らかにしてくださいよ、ね、口で言うのは簡単だけど、レッテル貼るのは簡単だけども、中身何にもない週刊誌並みの広告みたいになっちゃうじゃないかというふうに思うわけですね。だから被造物って何なのか。で、2番目にですね、そういうふうに言う時に、やっぱり、聖書からちゃんとそれを言えないとやっぱりいけない。被造物管理の神学っていうのをね、ちゃんと聖書全巻から言えないとね、ほんの一部、ヘブル書の2章が書いてありますがね、シェン8ペに書いてあります、だから読みますなんて言ってるんじゃね、やっぱり都合のいいところ3つ4つポンポンと立ってね、で被造物の管理っていうことを中澤が作り上げてに過ぎないじゃないでしょうかというふうに言われちゃうと思います。何言われても別に私はそれは気にしてるわけじゃないんだけども、でも聖書が本当に言ってるんなら、初めから終わりまで本当にそう読んだらどうなるのということをやっぱり言わない限りダメだ。3つ目、被造物ちゃんと勉強して聖書もそう全体から言っても、あんたの実際の生活が被造物の管理の神学に生きてなかったら、やっぱりね、頭だけの問題、知識だけの問題に終わっちゃうじゃないかと。 本当に24時間被造物の管理の神学っていうのをあなたが言うならば、裏も表もなく、朝の目が覚めてきた時から夜の寝るまで、いや夢の中にまで含めて被造物の管理の神学で私は生きてますって言えない限り、あの知識の神学のそういう世界で被造物の管理の神学っていうのは立派でございますが、誰も言ったことないことかもしれませんが、まあ一過性の台風にもならずですね、ただどっかで誰かがごちょごちょって言ってた、それだけだったよねって終わるだろうというふうに思います。でも本当に自分の全てをかけてそれに生きているんであれば、少しは聞いてもいいかなと思っている人が出てくるんじゃないかと思います。そうでなかったら、私にとってはそういうことを言うこと自体、また新しい流行の一つの神学が出てきただけじゃないかと、まあ、私自身がそういうふうに判断しますので、そういう点ではね、虚しい人生になると思います。遊びの人生になると思います。で、そうじゃないってことを言いたくて、私はまあこれにかけて本当に24時間生きるんだ、お金もそれで使うんだ、エネルギーも使うんだ、知性も使うんだ、人間関係もそれで使っていくんだと、もう開き直ってるというか、腹をくくってるというかね、そういう感じでやるんだということです。で、聖書全体から本当にそう解釈できるの？例えば今日の創世記の2章で言えば、今までですね、創世記の2章ってね、あんまり実は読まれないんです。大切にされないんですね。で、1章はとっても大切にされるんです。普通は宇宙作られた、で科学の問題どうかこうとか。でも2章はですね、まあ人間が作られて重要なところは何かっていうとね、大抵の場合2章の16節17節に、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ、ここは重要だと取られるんです。なんでか、3章に人間が罪を犯したっていうところの根拠になるというか関係がある、その文章として2章の16、17は当然ここは引かれるんです。さらにですね、大抵引かれるのは2章の、21節からの人間がアダムが眠りに陥れられて、そこからエヴァが出来上がってくるということは、ここはやっぱり引かれるんです。特にイエス様がですね、初めから男と女は一体で作られたのであって、夫婦は一つなんだから、だからですね、天国では誰と結婚するんでしょうかって、死んだらですねというような話について、言った時に、そういうようなことも出しています。離婚についても、言ってる時にそういうこの2章の記録が出てくるわけですね。だから、そういう意味でこの男と女に作られたという記録もピンポイント的に使われるんです。でもそれ以上ではほとんど使われない。あるいはパウロがアダムとエヴァがこう作られて、男と女に作られて一体であったっていうところで、教会とキリストの花嫁っていう、そういう文脈で使われたことはあります。で、申し上げたいことはですね、そうやってあるピンポイント的に2章出てくるんだけども、考えてみると2章のこの4節から14節まではエデンの園の話、まあ追放されちゃったところだし分かんないんだしでね、あまり触れることもないし、それから動物の名前を付けたっていうのは、それは書いてあったね、でも大して意味がないみたいな感じで、ここはあまり出てこないと。で、申し上げたいことは、要するに今までクリスチャンが聖書を読むときも必ず暗黙のうちに、都合のいいときっていうか、必要なときっていうか、関心のある部分っていうかね、そこを頭の中に入ってるのでね、そこにこう関係があるときに ポッと引用するんです。でも聖書が言ってるそのまんまの流れをちゃんと捉えて読もうとクリスチャンでもしていない、エホバの証人の世界がですね、それこそ自分の教義に合わせてピンポイント的に勝手に結びつけて解釈してる、これ言うまでもないんです。だからそれは今問題じゃなくて、私が言いたいのはキリスト教の教会、長いこと2000年間のクリスチャンであってもやっぱり自分に関心のあるところを取り上げて、あるいは聖書の他の箇所で言ってるところを取り上げて、それで用いているだけで、素直に初めから終わりまで読んでいないですよ。で、私は素直に読みましょう。しかも被造物の管理神学っていう観点から読み直しましょうとこう言ってるわけですね。だから普通で言われる説教とも聖書仲介とか公開とか言われるものとも実は私が今やってることは違うんです。で、そういう観点からぜひ考えてお聞きくださいということなんですね。じゃあ2章のこの前半、いわゆるエデンの園と言われる光景が出てくる、そして人間が作られ女性が作られていくっていうこの2章の記事は1章と読み比べてみると正直言うと随分違うんです。で、今までですね、違うということを問題にしてすぐそうなると資料が違うとなるわけです。書いてる内容が違う、同じ人が書いたようには思えない、なんか資料があったはずだ。で、非常に不思議なことにというか都合がいいことにというかですね、神様のお名前が違ったんです。2章の3節まではですね、神様のお名前というかね、神様に対するタイトルはね、神だったんです。ヘブル語でエロヒームだったわけです。ところがね、2章の4節を見てください。ここにですね、神である主がってこう出てくるでしょ。それね、神である主がってね、なんか主ってのが余分に出てきちゃうんですよ。今まで一章の書き方だったら神はって書けばいいのにね、神は天と地を作られた時っていうのに言えばいいのに、神である主がで五節も見るとですね、それは神である主がとこう出てきて、そうですね、七節も神である主が、八節も神である主が、九節も神である主が、15節も神である主は、16節神である主は、18節神である主は、19節神である主が、21節神である主が、22節神である主はと出てきますね。お分かりいただけですでしょうか。神様っていうことを出てくるときに、うん、神様だけじゃなかった、神である主で、このことを発見してですね、ああ神様の名前が違う、これはね当然ね、信じている人たちのグループの神様への呼び方が違ったんだから、もともとね書いた人たちが違う、いわば違った資料が使われたんじゃないだろうか考える人がいたとしても不思議じゃないですよね。このことを発見したのは18世紀の旧約聖書の研究者がそういうことを言い始めるわけです。そのことを最もうまく言ってまとめていったのがフェルハウゼンという人だったんです。ドイツの旧約学者にフェルハウゼンという人がいたんですが、旧約聖書の中見たらね、神様の名前が違うよ、それは資料が違うことだよ。そしてですね、そうやって今度は見ると1章と2章の間に随分大きな違いが目立ってきたんです。なんでか、例えば1章の宇宙の創造っていうのはすごいね、もうこう広大な、そして綺麗な詩の文章だったんです。で、7日間に分けてですね、なんかとっても整って宇宙の広大さを美しく歌った、もし進化という言葉を使えばね、随分こう人間が進化して宗教の体験が進化して最近できた 文章に違いない。それに比べるとね、2章の4節から終わりまでね、しかも3章の1節からも神である主はって続きますよね。ところが、この2章から始まって3章に出てくるところのこの神である主っていうのは、どうも書き方が、広大な宇宙を美しく詩で書いたように、抽象的に書いたような、そういう書き方じゃなくて、なんとなくね、民族の伝説みたいな、で書き方もね、ちょっと幼稚っぽいみたいに見える。そしてとっても人間臭く神様も見える。宇宙作ったらね、人間臭い神様なんて出てこないんだけども、いや、バビロニアだったらね、宇宙のこと書いても人間臭い神様になるんです。ところがこの2章はね、なんかいかにもね、1章と違うでね、だいたいね、1章とね、中身も違うよって考えてみたら、6日目にね、男と女がいっぺんに作られちゃってるのにね、そして植物が作られたのはね、だいぶ前なんですよ。この創世記の1章でですね、植物が作られるっていうのは、なんとですね、3日目ぐらいに作られちゃってるんじゃないかな。そうですよね、3日目ですよね。ところがね、2章に出てくるとね、読むとこう、人間が作られる前はね、植物って出てこないんですよ。2章の5節見るとね、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかったってこう書いてあるでしょ。でまだ雨降らせない、土地を耕してもいない時だったからとか書いてあるんでね、で2章の7節見ると、人を形作ったって。だから、ああ植物なかったんだ、じゃあ植物いつできたのって言ったら、9節、神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのによい全ての木を生えさせたって書いてあるから、何これって思いません？真面目に読んだらね、人間の方が先だ、作られたのは、植物は後だとなってきます。でね、動物もっと後になっちゃうんですよ。2章の19節見ると、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見つめるために人のところに連れてこられた。でここでね、初めて動物が作られて連れてこられたように見えますよね。そうすると一章では動物作られたのはね、同じ6日目だったんだけど、人間が作られる前だった。でもこちらはね、人間が作られて、それから後で動物が作られたかのように読める。これはどうしてなんだろうかってやっぱりね思って、さっき言ったグラーフ・ベルカウゼン説というのであれば、それはね、もう資料が違うんだから、2章書いた人は1章なんか読んでないんだから、で元々出典が違うんだから、順番が違おうが書き方が違おうが内容が違おうが何であろうが、そんなこといいんだよと、こういう話になりますよね。でそういうふうに勉強をしていったのが、いわゆる聖書批評学ってなるわけです。聖書批評学とか高等批評、エコバで言うとね、高等批評だからけしからん、そんなね、不信仰者の書物は読むなと、こういうふうに言われて、それで終わるんです。だからキリスト教はね、そういうふうに聖書読んでるの、そんな読むなって言ったって読むんだから、で学問をやる人たちはそう読んでいくわけだから、そうすると今まで単純な信仰を持ってた人がね、そうだったって、そういう本を読むとね、そうするとそっちに惹かれていくわけですよね、当然。でなんか教会学校で教わった話は、なんかこれは子供用にね、騙し騙し作ったお話、やっぱり聖書ちゃんと読んだらそう書いてあるんだからって、そういう風になっていって、実はキリスト教のファンダメンタリストからキリスト教のリベラリストに移っていくという流れを、これはもうずっとしてきたわけです、17世紀にそういう発見があり、18世紀にもそういうことがさらに進められていく、もともと17世紀のスピノザとかね、そういう人たちもそんなことにもある種の気づいてたんだけれども、18世紀ぐらいになった、さっき言ったグラーフという人とヴェルハウゼンという人が、 そういうことを学問的に厳密にこうしていって、一つの仮説を立てて物事を見てみると、ああやっぱりこれも違う、紙の名前だけじゃなくて内容も違う、でじゃあこの名前、これこちらの資料っていうのを旧約聖書全部やってったらね、神のお名前の違いって旧約聖書全部に見れるから、じゃあそれでもってやっていこうっていうことで、実はそれだけ集めたものをこう綴っていくとね、それなりにストーリーになるんです。面白いんだけど、そうやってですねやっていくと、学問的に言えばそういう話に説得力が出てくるんです。それがでずっと19世紀20世紀の大体半ばぐらいまではそういう学問の傾向が強かったんです。 でもですねこうもともと聖書を単純に信じている人たちは、いやそんなことはないんだと、聖書は神様の言葉なんだからどこ読んでも間違いないんだと、ということでですね一生懸命合わせる解釈をしてきたんです。で例えば動物が作られたっていうのはですね、これはね神様以前に作ったものをその時アダムの前に持ってきたんだと、だから以前に作ったってのは過去完了にすればいいわけです。でヘブル語にはね過去完了とか過去とかってね、そういうの細かいのがあるんじゃなくて、過去完了であっても過去形で表してたんです。で確かにそういう要例はいっぱいあるんです、ね、過去形で書いてあるんだけど、内容的にはこれ過去完了で読まないとうまく話が通じない、だからここは過去完了で読みましょう。これはですね言語学の問題になってくるのをお分かりでしょうか。つまり解釈の方が先にあって、そしてですね言語学的に言えば過去完了ってあったんです。で昔の人はね過去完了もね、過去もただ単なる完了形もみんな一つで過去しかなかったんですよと。でもね現代の言葉になるとハブダーンみたいなのありますよね。完了形で過去はね、I was っていうけども完了形で I have been になりますよね。そういう過去完了形みたいなもの、過去完了形だと had been になりますよね。 have been じゃなくてね、というような英文法の話になると、それで説明すると一応説明できるのは分かるでしょうか。でもよく考えたらね過去完了形があったわけじゃないんです。ヘブル語にはヘブル語にあったのは過去形だけなんです。だから矛盾ないはずだよって解釈している人が過去形だけど過去完了形だったんですっていう説明をしていくようになるわけです。これがいわゆる聖書信仰者たちがやっていった学問になるわけです。だからあんな JEDP みたいなね資料説なんていうのはおかしいんだと言って戦っていったわけです。である人はそういう説明へりくつだからやめとけっていう人もいれば、いや、不信仰者たちはそういうことがよく分かってないからね、資料説なんか取っちゃったけども神様の言葉で矛盾するはずないんだからって言って、どちらで出発してどちらで説得しているかっていう、いわゆるこれは学問の闘争みたいになることはお分かりになるでしょうか。難しいことのように見えるかもしれないけどね、実はそういう非常に単純な根本的な問題から、あとはですねいろんなところをやっていくとそれなりの理屈が山ほどくっついてくるということなんです。それで20世紀の後半になるとエジプト学とかバビロニア学とかね、そういうものをしていた人たちが、実は聖書学とはあんまり関係のないエジプトの学問なんかをやっている人たちが、神様のお名前ってね2つあるのも3つあるのも自然ですって言い始めたわけで、エジプトの文献見てもアッスリアの文献見てもバビロニアの文献見てもね、同じ神様が2つのタイトルとか3つのタイトル持っている、だから聖書もそうなんだとこう言って、それからですねそれぞれが古代の文献っていうのはみんなある目的を持って書いてるから、 今でいう科学の歴史の教科書的に読んだらね、みんな難しくなるんだ、おかしくなるんだ。でもどの文献見てもね、同じ民族は同じような時代に実は神様の名前が違ってて、内容も違ってて、で信仰は違わない、そういうこといくらでもあるんだっていうことを言い始めたのがエジプトの学者だったんです。それは必ずしもクリスチャンであったわけではないんです、最初は。でも一番それに飛びついたのが福音的なクリスチャンというか聖書信仰者のクリスチャンたちがね、そら俺たちが言ってきた通りだろうっていうわけでね、その神様のお名前がこう複数で出てきたり、古代の文献っていうのはね、視点によってね、なんか書き方が全部違うんだって。でも神様のお名前っていうのは都合がいいんだけど、視点によってね書いてる内容が違うんだって、そこまでは言えないので、今までの福音派の人はですね、中途半端でいろいろ説明するわけなんです。で、いや、やっぱり中途半端でしたよと。でエジプト学者の言う人が本当だ、そうだったんですと、まあ言い始める人が出てきたのは、実は福音派の中の新しい考えを持った、これは1980年から80年ぐらいにそういう人が現れてきた。中澤は、まあ、そういう時のお先棒を担ぐようなことでちょっと勉強してきたから言っちゃったから、日本ではそんなこと言う思ってない人たちのね中でもって変なこと言い始めたっていうことで、まあ批判を受けたっていうことだけの話なんです。で中澤の方はといえばね、いや20〜30年も経ったらみんな分かってそうなるよとか言っていたと。30年経ってなんとなくそれ今言っても大丈夫かなと思ってね言い始めているということで、別に中澤先生は昔の恨みがあって何か言ってるわけでもなくてですね、まあ恨みがあるっていうよりね、早くそれを認めないと、これからの若い牧師たちはね、まあ、普通の信徒だってみんなそんなこと読んでんだしね、分かってんだから、そんなことね隠しようがないんだから、まして情報でねインターネットの時代だったらみんなそれ読みますよと。読んだ時にきちっと説明できなかったら、ね、やっぱり置いてきぼり食ってねしまうじゃないですかということで言ってるだけの話なんです。で、今すでにお答えを言ったようにエデンの園という物体設定をまず2章の4節から14節でして、でこの物体セットはね、こういうふうに作られたっていうことを言おうとしてんじゃなくて、実はある目的を持って書かれたんです。2章っていうのはですね、人間の使命、神の形に作られた人間っていうのは何をやるかっていう使命なんだ、それが書いてあるんだと。これがもう被造物管理神学の読み込み、思い込みからですね、ここから解説が始まるわけです。で、いや最初のところに書いてあるエデンの園ね、それいつどこでどういうふうに作られたのかって、でやっぱりエデンの園どこにあったかって探求が始まるわけですよね。紀元前4000年頃だったらね、どこの辺だろうか、4つ川があるからで、4つのね、まあ、メソポタミア地方であることは確かだろうとかね。でそうやってこう始まるんだけど、エジプトの学問あるいはアッシリアの学問、バビロニア学問を読むのはそういうね歴史的に読んじゃいかんのだって言ってるわけ。つまり人間がどういうことを言われているのかっていうと、3章では実は園の中央の木の実から取って食べちゃいけないって言われたのが食べちゃう、エデンの園にその問題の起こりがあったんですよということで、そういうふうにまず書いているわけです。2章の16節17節これが3章に引き受ける中心のテーマなんです。でもいきなりですね、取って食べちゃいけないっていうことを言うんじゃなくて、それはエデンの園にありました。で人間がその中に作られたんです。で神言はですね、神様から使命を見て作られて、初め一人に作られたんだけれども、でもね、女が作られたんです。でこれ見るとね、時間的にね違うように見えるわけです、当然。でアバラ骨から作られたんだからね。でも それを果たして本当にそう歴史的にというか出来事として読むのか、神様はね一章にあるように男と女に初めから二人作られた、初めから二人作られた、でもその二人の関係が一体であるとか、アバラムネから取られたっていうのはね、多分これは愛の対象、ある人がね頭から取られて男を治めるためではなく、女がね足の下の骨から取られて男に踏みつけられるためではなく、あの男のあばら骨から取られて、そしてあばら骨で女が作られてっていうのはね、まあばら骨は心だからとかね、心臓のここだからとかね、というふうにまあ解説をしている人がいます。でそれはそういうふうに解説するってことは歴史的出来事的に読んでるわけじゃなくて、象徴的にというか人間のねなんか基本的関係をこういう想像の記録でもって表現したんだというふうに解釈すればそうなるわけです。だからここに出てくる植物の順番、動物の順番、女の作られる順番などをヒストリカルなファクトとして読む必要はありません。エジプト学者はそういうわけです。だけれども聖書信仰者はね中途半端なんですよ。あの二つの神様が出てくるというのはヒストリカルな文献出てくる、でもやっぱり聖書神様の言葉だからねこの順番でなきゃいけない。そうなるとね言語学を持ってきたり何か他のことでもってとにかく説明していくわけです。私は、まあ、その努力もいいけどもそれよりもっとエジプト学ならエジプト学を本当に学んだその論理なり感覚なりをね、やっぱり聖書の時代もそういう人なんだから、でそれ何にも矛盾しないんだと読んでくださいと。だから資料説認めたところでね私にとっては何の信仰聖書信仰じゃなくなるとは思ってないんです。エコバだとねそれはねなっちゃうんですよ、ね、それはもう高等費はけしからん。でキリスト教の今までの福音派はね資料説認めたらねやっぱ聖書信仰者じゃなくなるんですよ。でそれをね乗り越えられるかどうかっていうのは実はアメリカの福音派は 3,40 年かかっていろいろ書かれながら乗り越えてきつつあるんです。で日本はねこの11月から今乗り越えようとしてるけど乗り越えることがうまくいくかどうかわからない。本当に乗り越えようとしている人がねきちっと勉強したり覚悟したりしてね新しい時代をこうちゃんとやらないとダメだっていうことなんですね。で私は今はそこまできちっと説明する人たちはおそらく本当にいないだろうと思います。だからまあ福音主義神学会って11月あるけどね、それはまあいろんな意見がありますねということで旧定依然として変わらないと思いますが、でも一本それが出てくれば間違いなく市民権を得ていきますということですね。まあ、そういう意味ではジェラメテ氏はもう日本も三歩も先に行っちゃってやってるっていうことですよね。とにかくそういうことで知っていただきたい。で最後に話まとめますけども、被造物鑑定神学の意図、私はこう3つの使命がね被造物鑑定言ってるんだ。まず第一に神様は取って食べちゃいけないって言われたっていうのはね、私は自分をきちっと管理せよっていうことを言ってるんだと思います。それがまさに罪と関係があるんだけど、で被造物って何ですかって言ったらね、神様がおっしゃった食べてはいけないものは食べちゃいけなかった。でそれはね自己管理の問題なんですよ。あなた自分できちっと自分の生き方を神様の言うとおりしなさいと。でこれが最初に被造物管理のね宿題だったんです。一応中澤流の読み方だってことお分かりになるでしょうか、ね、で私はですね被造物の最初って何かって自分なんです、ね、なんか被造物の管理宇宙とかねあるいは社会の問題で原発とかね、でなぜそういうことを言ってるかってね、それはね今分かりやすいから言ってるだけで、結局ね被造物管理神学ってね私なんですよ。でまず私の信仰なんです、私の肉体なんです、私の欲望なんです、で私の、 あらゆるもの、体、健康なんです。これはあんたきちっとしなさいって言われてる。で、神様はやっていいことやって悪いことやっぱりルールがあるんです。で、これは霊的なルールなんだけど、ここで言えば、ね、人間はね、やっぱりね、暴飲暴食やればね、病気になるんですよ、ね、それから それだけが唯一の原因ではありません。あの、ね、病気になるのは全て暴飲暴食ではありません。だけれども少なくともね、肉体のルールを破れば、蒔いた種は刈り取ることに当然なるんです。そこが出発点だっていうことですね。でもそれをですね、なんか全ての病気がなんかその人の罪の結果であるなみたいなね、そういう言い方をするから、実はキリスト教はみんなから信用を受けなくなっちゃうわけです。でもね、普通で暴飲暴食やっちゃダメですよって、やっぱりね、あの、そしたら健康損なわれますよって言ったら皆さん通じますよね。クリスチャンの間も通じますよね。でもそうじゃない病気は山ほどあります。遺伝的な病気だってあります。で、全てをなんか一つのことでね割り切るんじゃなくて、やっぱり自己管理ってとっても大切です。だからやっぱりね、いろんなルールを破れば自分が悩むんですよ。精神的に悩むこともあるし、社会的なパッシングを受けることもあるし、やっぱりですね、自己管理っていうことが全てのスタートなんです。キリスト教はそれを教えてるんです。でね、あんまりそういうふうにね考えないで、やっぱり聖書を読んでしまう。で、ただ単にね、これは取って食べていいけど、善悪をね、木の実取って食べちゃいけない、そのためいいけども、善悪って どんな木だったんだろうかとかね、そういうふうな問いじゃなくて、彼ら最初のアッスリアの人、エジプトの人、バビロンの人たちが読んだような読み方をイスラエルの人が読んだとすれば、これは神様が定めているルールをやっぱり神様に従わなきゃいけない。で、三章で問われていることがそういうことなんだ。今流に言えば、私は人間は人間としてのやっぱり霊的なルールもあれば、社会的ルールもあれば、もう身体的ルールもあれば、やっぱり自己管理ってとっても大切ですよと。で、それに背いちゃったこと、欲に苛まされて生きてしまったことが罪なんですよ。だから贖いもあるんです。贖われたものもまだなおその結果を刈り取ることがあるんです。同じことをやったら同じ失敗を、罪の結果を刈り取るんです。被造物管理の神学っていうのは、自己管理ができてなくてね、何の被造物管理よっていうことになっちゃうわけですね。私もこういうふうにいろいろ考えて、まあ今まではね、例えば歩いてるからいいやと思ったけどね、やっぱり歩いてるからいいんじゃなくて、ちゃんと自分のね、体の健康のためには何かした方がいいんだとかね、やっぱり思いつきでやってるんですけども、何でもこう自分で、やっぱり自分で管理する、誰にもね、やっぱり相談しちゃいできない、してもしょうがないことなんですよね。で、2番目にですね、動物の名前をつけた、で、助けてを探してつけた。で、私は自分の使命ね、神様から与えられた使命をするのに一人じゃできない、助けて必要だっていうことで、やっぱり動物をね名付けた、名前つけた。神様はですね、イザヤ書を見ると、天の星の一つ一つに名前をつけたって書いてあるんです。名前をつけるっていうのはね、管理のスタートの最初なんですよ。で、皆さんも学問しようとしたら何をするかってね、必ずあるのはね、定義です。あんた言葉使ってんだけども、それどういう意味で使ってんのって、その定義が違うとね、結論が違っちゃいますよね。だから名前をつけるっていうのは、定義するということと同じなんです。で、私は動物にここで名前つけてるんだけれども、植物も同じです。それからお互いも名前をね、実は名前を呼ばないとね、管理ができないっていうと変だけどね。例えば今日は、私たちのクラスには野坂さんっていう人が来てくれているわけです。野坂さんっていうお名前を私が使うとね、 ある面で管理されたらね、変なになっちゃうけども、関係ができるわけでしょ。そうじゃないとき、あのね、あの背のね、こういう人で、メガネかけていたかな、どうかなとかね、丸顔のねとかね、何歳ぐらいでとかね。でやっぱこれ十分な管理ができてませんよね、関係ができてません。でも名前一発呼べばですね、知ってる人は知るわけですよね。で全て私はこの宇宙の事柄では、星であっても何であってもね、名前つけるんですよ。名前つけた時に自分の認識の中に入ってくるわけです。そういう意味で植物に名前をつけて、ふさわしい助け手がどうかっていうのを 見させたわけです。で彼はですね、名前つけた時に助け手になるかどうか、どういうふうに名前つけたか、 A1A2A3 なんてつけなかったと思うしね、いろはの順番でね、あのなんかやってね、暗証番号みたいにはつけないで、なんかやっぱあったんだと思うんですね。女性系、女性だったら兵っていうのをつけたとかね、そういうと同じように、やっぱりボキャブラリーがいっぱいあったってことはすごい能力ですよね。名前がつけられるって区別ができるとかね、これをね、人間にさせたっていうことはね、神様名前をね教えてくれたんじゃないんですよね。だから私は随分人間はそういう能力を与えられて、使って助けてを、しかも自分で探せって言われたんですね。最終的に神様は備えてくれるんだけども、だから自分がやることあるでしょう。で、用いられるものは全部用いなさい、自分の管轄下にあるものは管轄下でやっぱり使いなさいっていうのが被造物に対する態度だと思います。動物はね、一番近いもの、その近いものですね。植物にもそれしたし、きっと星にもね、神様が名前つけたんだけども、でもね、例えば聖書にはスバル座とかね、オリオン座とかね、出てくるんですよね。呼ぶ記なんかにはね、あんな名前が、星座の名前ってのは昔からあったんだ、あれ人間がつけたんだよね。でも神様が私が名を呼んだって言ってるんだから、その辺のね、神様が全てをご支配になっていて、人間もやっぱりそれに預かっていくわけですよね。そういうことをやっぱり動物に名前をつけたっていうところ、19節までですね、最後で、人が生き物につける名は皆それがその名となった、その名となったんですよ。人間がしていることを神様は追認してくださってるっていうことですよね。で20節見ると、空の鳥ののあらゆる生き物に名をつけたが、でも名前をつけたけどふさわしい助け手が見当たらなかったんだっていうことなんです。だからこの世界には本当に人間が、人間を助けてくれて神に使えるね、そういう助けてなかったんです。そこで女性が作られた。でそれ人間なんです、やっぱり。それは今で言えば結婚の奥義でも結びつけられるようにね、やっぱり、アダムから作られたエヴァで、でまあね、最初は結婚しかなかったんだけども、とにかく人間の関係、そこから子供が生まれてったっていうことだから、私はただ単にね、あの男女の結婚だけが一体ってんじゃなくて、私はここは人間がこれから運命を不意打ちに満ちよって言われた時の最初のご夫婦であったんであって、そういう意味では人間全てが入っていることなんだと。もちろん結婚関係をね、ここに適用してイエス様も言われたりパウロも言ったことはその通りなんだけれども、というふうに理解して、あばら骨ね、から作られたんだ。でね、ある人がね、女性と男性のあばら骨の数を調べてね、絶対に男性は一本足んないはずだと思ってね、そして調べたところ、やっぱ同じだったということが、どういうことなんだろうかと。いや神様はね、一本取ったから、それを一本次の人から埋めてくださったんだとかね、なんかそういう議論をしがちじゃないですか。でいいんだけども、でもね、そういうふうな読み方そのものを早く卒業してくださいと。ただね、そういうことを言いながら聖書を楽しむっていうことは僕いいと思うんですね。やっぱり聖書を面白くね、理解しながら、その聖書の豊かさっていうものをこう考えるために、どこの骨から取られたかとかね、一本足んないかとか、そんなことはいくらでも言ってもいいんだけれど、でもね、科学とぶつけてね、事実とぶつけてやることは愚かですっていうことなんですね。それが古代人になってくださいという意味なんです。我々が現代人の観点から一部だけね、古代的になろうとすると 中途半端になって聖書分かりませんよ。どっぷり古代人になって聖書読んだらよく分かりますから。でそういうものとして権威を受け止めることはどうしてできないんですか、ね、今流に書かないと権威がないんだったらね、おかしいんですよ。昔流によく分かったら意味がよく通じるっていうことだったら、それが私は聖書信仰であり、聖書の霊感であり、聖書を読むってことであり、それだから古代の書物であってね、かつ現代の書物になりうるわけじゃないでしょうか。でここをねよく分かってそこまでいかないと、キリスト教の福音派保守派の克服っていうのはできません。そのことを覚えて、説教させていただきたいと思います。じゃあ黙祷しましょうか。